今日の御言葉は、ヨハネによる福音書21章1節から14節までの御言葉です。ヨハネのによる福音書を記録された目的は2つであります。先週の御言葉にも書いてあったように、20章の最後のところなんですけれども、あなた方がイエスは神の子、メシアであることを信じるためであり、また信じてイエスの名による命を受けるためである。この目的を成すためにイエス様が働いてくださったこと、印をなさったこと、すべてのものをまとめられたのがヨハネによる福音書であります。そのために先週の御言葉のように20章の最後のところでこの物語は完結し、また終わりを迎えたように見えたのであります。しかしヨハネによる福音書は20章で終わるのではなく、また21章が追加されていることであります。まるで本の結びにまた付録や最後の一言を加えるようなことと同じであります。ではなぜ21章を書かれたのでしょうか。21章にそれほど重要な内容があったためであるんでしょうか。今週から21章の御言葉を学びますけれども、21章においては何かその偉大な教理、何か偉大な教えを語られるのではありません。また弟子たちに何か大きなその使命を与える内容でもないんですね。20章ので全てが終わったにもかかわらず、この21章の御言葉を書かれた主な理由というものは、まさにそのイエス・キリストの弟子たちを励ますためでありました。イエス様の弟子たちはイエス様の十字架を経験しました。また3日目に復活されたイエス様の復活の姿を彼らは実際に出会ったのであります。それにもかかわらず弟子たちの様子は変わりませんでした。彼らは常に過去に戻ろうとしたのであります。このような弟子たちをそのまんま置いてイエス様は彼らを見捨てることができなかったためであります。一節の御言葉を見ると、その後イエスはティベリアス湖畔で、また弟子たちにご自身を表された。その死体はこうである。イエス様が復活された後、ティベリアス湖、すなわちそのガリラヤのところに再び行かれました。ガリラヤ湖というところはイエス様と弟子たちにおいては本当に多くの思い出がある場所なんですね。最初イエス様が弟子たちを招くときに、ペトロと他の弟子たちはもう一晩中ずっと漁をしましたが、何も取ることはできませんでした。その時イエス様はその縄を船の右側に投げてみなさいと話されたことなんですね。その御言葉に従って弟子たちは多くの大量の魚を取ることができました。そのような思い出があります。またそのガリラヤ湖で弟子たちが嵐にあった時に船が沈みそうになったこともあったんですね。その時にイエス様が水の上を歩いて来られて、その海を静かにさせたことがあります。そのために弟子たちは救われたのであります。イエス様の弟子たちが再びそのガリラヤ湖に戻っていった、その場面が書かれていることであります。続いて2節の御言葉を見ると、シモン・ペトロ、ディディモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに他の二人の弟子が一緒にいた。ここで数多くの弟子たちの名前が記されているんですね。まあ、ほぼ全ての弟子たちが集まっていました。しかしなぜ彼らはこの場所に集まっていたのか。 なぜ彼らはこのガリラヤ湖に再び戻ってしまったのか。3節の御言葉を見ると、シモン・ペテロが私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。これまで彼らは漁師であったために、漁師でありました。しかしイエス様に従っていたために漁に出ることはなかったのであります。しかし今日の御言葉を見ると、再び彼らが漁に行くことになりました。ここからいくつかを学ぶことはできますが、一つ目はそのペトロを中心として多くの弟子たちがイエス様の十字架のこと、また復活されたことを目撃したにもかかわらず、以前の生活、また元の場所へと戻ってしまったことであります。イエス様を信じる人々もこのような場面があります。熱心に神様のために働きをしながら、しかしある瞬間に昔の考え方に戻ってしまうことがあるんですね。一瞬として自分も知らずに以前の性格が突然現れることもあります。変わったと思っていたにもかかわらず、まだ変わっていなかったことなんですね。まあ、人々はその本質的に罪人であるため、変わったと思ってもその変わった姿でそのまんま歩んだり、そのまんま進むのではなく、再び元の場所へと、再び元の考え方へに、戻ってしまう時がある。イエス様の弟子たちもイエス様の復活、また十字架を経験したにもかかわらず、元の職業、元の場所、また元の考え方に戻ってしまいました。また二つ目に、一人の影響力、また役割が重要であることを学ぶことができます。弟子たちのそのリーダーに値するペテロが話しました。私は漁に行く。すると、その言葉を聞いた他の弟子たちも、では私たちも一緒に行こうと話したのであります。多くの人々は何かを確信して行うのではなくて、これをしてもいいのか、したらダメなのか、こう迷いながら生活をしていることなんですね。しかし何かその否定的な、何か批判的な指導者が現れると、またそのチームや組織の中に、その批判的な影響、言葉を話す人が現れると、すぐにその組織、またそのチームの雰囲気が悪くなったり、また混乱に陥る時があります。逆にその肯定的で前向きな人が現れると、その人が前向きな言葉を話し、またビジョンを提示し、希望を語り、前に進んでいきましょうと話をすると、困難に陥っていたその組織、またそのチームに秩序が生まれ、人々はその活気を取り戻すのであります。どのような指導者かによってその組織は変わっていくのであります。しかしペトロが私は漁に行くと話をしたために、他の弟子たちも私たちも一緒に行こう、イエス様から離れて前の元の姿に戻っていったのであります。私は皆さんにこの時間、このような質問をしたいと思います。皆さんは皆さんの家庭において、また友達との関係において、また職場において、どのような影響力を与える人であるんでしょうか。また教会の中で奉仕するときも同じであります。 いつも他の人の欠点を指摘し、何かその人々を教えようとし、霊視的に何か否定的な言葉を発する人であるのかどうか、他の人々を指摘しながら自分をモチベーションを上げようとする、そのような人であるのかどうかなんですね。それともどのような場面においても肯定的に前向きに人々を励まし、また祝福し、新たな道の方向を示す、また希望を与えるような人々であるのかどうか。しかしどのような人が人気があるんですか。否定的な言葉を話す人が人気があるんですね。批判的な言葉を発し、また破壊的な言葉を用いる人々、何か過激的なその言葉を話す、大きな声でその場で話す人が人々の目を引き、またその人々の言葉に組織が導かれることが多くあるのであります。しかしそのような人々に従って歩むとどうなるでしょうか。その組織やそのチームが崩れてしまうのであります。またここでもう一つ学ぶことがありますけれども、ペテロと他の弟子たちはイエス様の十字架とまた復活を経験していた人でありました。またイエス様が3日目に復活された後、平和があなた方にありますように、また私があなた方を使わす、また聖霊を受けなさい、そのイエス様の御言葉を聞いた人々でありました。しかし彼らはそのイエス様の御言葉を聞き、イエス様が復活された姿を目撃したにもかかわらず、彼らの考え方は変わっていなかったことであります。私たちが教会に熱心に通い、また聖書の御言葉を学び、また多くの説教の御言葉を聞いたとしても、それだけでは私たちの考え方、また私たちの生活、それが変わることはないことであります。それはなぜなんでしょうか。その十字架の力、また復活の働き、その神様の働きを信じ、それに従って歩むためには、聖霊様のその油注ぎ、聖霊様のその導きがなければ、その道を歩むことができないためであります。聖霊様の油注ぎがあるときに、それを信じ、イエス様の十字架の苦しみ、また十字架を通して私たちに与えられたその贖い、罪の許し、復活が私たちのものになるためであります。イエス様の弟子たちはいつ変えられたのでしょうか。ペンテコステ、その彼らが一緒に一度集まり、神様のもとでお祈りをしている時に、聖霊が下り、彼らが聖霊様の臨在を感じた以降から、彼らの人生の方向が変えられていったのであります。聖霊の油注ぎを受けた後、彼らは主のために自分の人生を捧げ始めたのであります。しかしそれだけ十字架の働き、また復活を経験したとしても、聖霊の油注ぎ、聖霊を受けなければ、ただ以前の状態に戻ってしまう、その場所に留まっていることであります。今日の御言葉を通して、皆さんが聖霊を豊かに受け入れることができますように。皆さんの日々の生活において、聖霊様の導き、その働きを味わいながら歩んでいくことができますように。またもう一つ学べることはないであるんでしょうか。それは人間的な決断、人間的な思い、また理性的な行動の結果は何も得ることができないことであります。今日の御言葉を見ると、 3節の後半にこう書いてあるんですね。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。彼らは一晩中船に乗り込んで熱心に働きをしましたが、しかし彼らは何も取れなかったと表現されているんですね。彼らはもう一晩中苦労しましたが、得るものは何もなかった。私たちは私たちの人生をどれほど、人生においてどれほど多くの計画を持っていることなんでしょうか。以前その韓国のドキュメンタリーを見て驚いたことがありますが、小学校の5年生でしたね。小学校の5年生が、あなたの夢は何ですかと問われると、彼が、いや私は今この地域にある小学校に通ってますので、この部分を生かしてこの中学校に行くようが目標であります。この中学校に行くと、そこにつながっているその高校に進むことができるために、その高校で学んで、まあ、ある程度の成績を取れば、まあ、ソウルにある大学に行けますので、そのソウルの大学に入ってこの企業で就職して、これぐらいの給料をいただきながら生活をしたいです。そのような言葉を聞いてすごく驚いたことがあるんですけれども、小学校5年生が何かその夢は何ですかと語ったときに、その現実的なその計画をその人々の前にインタビューされているのを見て、本当に驚きました。今の世代はこのような考え方を持って生活をしているのかなということを感じたんですけれども、私たちがいつまで勉強し、どのような大学に進んで、どのような職業を持ち、いつどのようなお金を貯めて結婚し、まあ、このようにしたい、まあ、それぞれの計画を立てますけれども、しかしそのような計画通りに私たちの人生は進むことはある場合もあればないことがもっと大きいことであります。彼らは以前の生活に戻り、今までイエス様に従って歩んできたけれども、しかしそれにはもう希望を置くことはできないために、再び彼らの以前の職業、以前の場所、自分たちの考え方、また経験に基づいて以前の場所に戻りましたが、しかし彼らの計画、彼らの思いにおいては、彼らは何も取ることができなかった。理性によって作られたその計画のその結果は何も伴わなかったということであります。また再び場面が変わりまして、4節から5節の御言葉を見ると、すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。イエスが子たちを、何か食べるものがあるかと言われると、彼らはありませんと答えた。弟子たちは夜中遅くまで、まあ、一晩中漁をしましたが、しかし何も取ることができませんでした。しかし彼らが一晩中漁をしていた時に、その一匹の魚も釣ることができなかった、取ることができなかった、その時にその場所にイエス様も共におられたということなんですね。しかしそれにもかかわらず、誰もがイエス様が共にいることを気づきませんでした。なぜそうなんでしょうか。イエス様が彼らのもとに共にいなかったためではなく、彼らにがその信仰がなかったためであります。人間のその合理的な考え、また理性的なその思い、それを持ち続けていたために、イエス様の姿、またイエス様の働きを彼らは見ることができなかったのであります。しかしそのような失敗を行っている弟子たちにイエス様が先に声をかけてくださいました。 信仰を失い、また人生の苦さを味わった人々に、イエス様は先に声をかけてくださる方であります。イエス様が子たちを何か食べるものがあるか、何か食べるものがあるか、しかしその声を聞いた弟子たちは、まだイエス様とは気づきませんでした。ただ誰かが自分たちに声をかけているように感じたのであります。それで彼らはありませんと答えました。私たちの人生の危機、また大きな問題を直面しているときに、イエス様は私たちのもとに一番近くおられる方であります。私たちが気づかなくても、私たちを守り、支え、また私たちに慰めを与える方がイエス・キリストであります。いや、本当にあなた大丈夫？本当につらくないの？そのように私たちに声を語りかけてくださる方。続いて6節の御言葉を見ると、イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまり多くて、もはや網を引き上げることができなかった。イエス様は弟子たちにその反対側に、船の右側に網を打ちなさいと話しました。まあ、弟子たちはその言葉を、まあ、誰かがこのように話したために、一度投げてみたのであります。すると多くの魚を引き上げることができました。自分たちの方法、また経験においては一匹も取ることはできなかったんですけれども、しかし方法を変えると、また考え方を変えてみると、その今までのパターンを変えてみると、多くの魚を引き上げることができました。私たちは常に今まで自分のスタイルの通りに、まあ、今までやってきたことに安心感を得ることがあります。そのために今までのパターン、今までのスタイル、今までやってきたこと、その方法を用いて問題を解決しようとするのであります。しかし、イエス様の御言葉に従って、右側に網を下ろしたときに多くの魚を引き上げることができました。続いて7節の御言葉を見ると、イエスの愛しておられたあの弟子がペトロに主だと言った。シモン・ペトロは主だと聞くと、裸当然だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。やっとそのイエス様の弟子たちの霊的な目が開かれました。以前にもこのようなことを彼らが経験したことを思い出したことなんですね。その時も一晩中苦労してその網を下ろしながら魚その漁をしましたが、一匹も取ることはできなかったのであります。しかしその時イエス様の御言葉に従って網を下ろした時に、自分たちの今までの考え方、今までやってきたそのパターン、今まで自分たちが経験したその経験から離れてイエス様の御言葉に従って網を下ろした時に、多くの量を引き上げることができました。そのことを彼らは思い出したのであります。ヨハネは彼らに声をかけられた方がイエス様であることを気づき、すぐにペテロにそのことを伝えました。ペテロはその裸当然であったために上着をまとってイエス様のところに泳いで行ったのであります。8節から9節の御言葉を見ると、他の弟子たちは魚のかかった網を引き入って船で戻ってきた。陸から200ペキスばかりしか離れていなかったのである。さて陸に上がってみると炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてありパンもあった。ここで200ペキスということは90メートルぐらいであります。ペトロは海を 海に飛び込み泳いでいき、また他の人々はその船で戻ってきました。するとそこには炭火が起こしてあって、その上に魚とパンが乗せてありました。一晩中夜遅くまでその漁をし、また寒くて、またお腹を空いていた人々に最も必要なものは何であるんでしょうか。それは暖かさであり、また美味しい食べ物であります。イエス様は一晩中労苦し、魚を取るために働いていたその弟子たちのために、その寒さに震えている弟子たちのために炭火を起こし、また魚とパンを用意されました。イエス様は私たち一人一人の状況を理解してくださる方であります。神様は私たちがどれほど苦しいのか、またどれほどお腹を空かせているのか、またどれほどの大きな問題を抱え、この世の中で生活をしているのか、ないで満たすこともできないその虚しさを抱えながら歩んでいるのかを神様はご存知であります。そのために私たちに最も必要なものを備えて、それを私たちに差し出してくださる方が神様であります。10節から11節の御言葉を見ると、イエスが今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペトロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると、153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに網は破れていなかった。魚が153匹取れた魚が153匹でありました。イエス様が炭火を起こし、またその上に魚とパンを乗せた後、彼らに何と話したことなんでしょうか。今取った魚を何匹か持ってきなさい。あなたたちが取ったその魚を何匹か持ってきなさい。実際彼らがその魚を取れたのはイエス様の御言葉に従った時に与えられたものであります。しかしイエス様はそれを何匹か持ってきて、堂々とこの職場の愛参会に参加しなさいと語られたのであります。神様は私たちにも健康を与え、また働きを与え、また力を与えてくださって、世の中で尊く働きができるように身をもってくださる方であります。また神様は私たちに必要なものをすべて与えられ、また私たちが考えること以上のものを備え、また神様の導きによって私たちを導いてくださる方であります。しかし神様は私たちのために備えられたものの上に、私たちに与えられたものの何ミリかを持ってきなさい。それを持ってきて一緒にその天国を味わいましょうと語られることなんですね。これがまさに私たちが教会の中で働いているその奉仕であります。また私たちが本当に苦しんでいる人々を見ながら共に取りなし、また共に守り支えていく、その分かち合い、また交わりでもあります。また私たちに与えられたそのものに感謝の心を持って神様に捧げている献金でもあるのであります。あなたに与えられたそのものを持ってきて、一緒に神様に喜びを、またこの祝宴に共に交わりましょうと声をかけてくださるのであります。最後に12節から14節の御言葉を見ると、イエスはさあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰もあなたはどなたですかと問い といったんだそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。イエスは来てパンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのはこれでもう3度目である。食事を前にして何か説明が長くなるとお腹が空いている人はどんどんと辛くなっていくのであります。イエス様は弟子たちに来て一緒に朝の食事をしなさい、一緒にパンと魚を分け合って一緒に食べましょうと話されました。その時イエス様の弟子たちは本当に複雑な感情に陥ったことであります。本当に申し訳ない気持ち、また恐縮する気持ちなど本当に何も言えずにただただ黙々と食べていたことであります。ここで私たちが見出すことができるのは、失敗した人生、何か過ちを犯した人々にイエス様は希望と勇気を与える方であります。イエス様は再び以前の生活、神様の十字架の働きとまた復活を経験したにもかかわらず、再び以前の考え方、元の生活に戻っていた弟子たちを叱責することなく彼らを励まし、また再び勇気を与える方であります。実際私たちの道を見ればどうであるんでしょうか。ただ人々に言わないだけであって、どれほど恥ずかしい部分が多くあるのでしょうか。私たちがその霊的な停滞に陥っていた時、自分では何もすることはできない、自分の力では立ち上がることのできない、その霊的な限界に直面する時、神様が今まで私たちをどれほど豊かな恵みと励ましを与え、私たちを再び立ち上がらせてくださったのであるんでしょうか。どれほど細やかな配慮を持って私たちに勇気を与えてくださったことなんでしょうか。旧約聖書においてエリアも素晴らしいその勝利を収めた後、霊的な停滞に陥って一本のエリシャの木の下で、主よ、もう十分です、もう私は何もできません、私の命を取ってください、そのように話した時、神様は彼に何も話すことはなかったんですね。彼を叱責することも、彼を叱ることも、何かもうこうしなければいけないんじゃないの、追い詰めることもせず、ただただ彼に尾を寝かせ、また寝て起きるとパンを与え、また再び寝かせ、水を与え、パンを食べさせ、また寝かせ、ただただそれを繰り返し、神様がどれほど私たちを愛しておられる方なのか、どれほど私たちを理解し、私たちのために最も良い方法で私たちの人生を導いてくださる方であるでしょうか。愛する皆様、今日の御言葉を通して神様は私たちにこの美しいガリラヤ湖の朝の食事に私たちを招いているのであります。主は私たちの傷ついた心も、また疲れた体も全てご存知の方であります。それぞれの事情やまた状況などは異なりますけれども、主は私たち一人一人の思い、また私たち一人一人の状況、私たち一人一人の悩み、心配、また不安をもご存じておられる方であります。 私たちは時には成功する時もあれば失敗する時もあります。しかしそれでもなお神様は私たちの人生を知りご存知でありながら良い方法でまた良い方法へと私たちを導いてくださる方であります。私たちの人生が順調な時においてもまた荒野のような苦難な試練な道を歩む時でも私たちの最も近くで私たちに大励まし慰めを与えてくださる主イエスキリストの御言葉に従って私たちのために用意された炭火また魚のパンを食べながら神様を信じて歩む私たちとなりますように、日々私たちのために備えられた神様の恵みを味わいながら歩む私たちの人生となりますように、主の御名を通して祝福いたします。それではお祈りいたします。愛する神様、今日イエス様が弟子たちのもとに再び現れたその場面を共に学びました。主は弱くまた愚かであった弟子たちの姿を見ながら叱ることなくまた追い詰めることもなく彼らを慰めまた再び励ましを与えてくださった方であります。また彼らに最も必要であったあったかさまた魚とパンを用意され彼らに喜びを与えてくださいました。主は私たちの思い私たちの計画以上のものを用意してくださり私たちに最も必要なものを備え与えてくださる方であります。時には私たちが荒野のような道を歩む時があるかもしれません。本当に味方が誰もいないように感じる時があるかもしれません。しかし今日の御言葉を通して誰もが味方がいない、誰もが私の苦しみを知らない、誰もが私を理解することができない、そのような孤独に陥っている人々、彼らの最も近くに共におられたイエス・キリストを思い起こすことができますように。今まで私たちが人生を歩んできたその道その場面場面を再び思い起こしながら、神様はどれほど大きな恵みどれほど大きなご計画を持って私たちを導いてくださったのか、それを再び思い起こしながら恵みを再び私たちの心の内に留めていくことができますように、励ましと慰めを与えてください。今週また新たな歩みを始められる方々がおります。それぞれの場所において主が用意されたその恵みを味わいながら、たとえ私たちの思いのまま進まなくても、しかし大きな計画を持って私たちを導いてくださる神様を信頼して喜びを持って感謝しながら与えられたその道を歩むことができますように、励ましと慰めを与えてください。今週の歩みも神様が尊く守りまた支えてくださることを信じて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。